こんにちは、ウェルネストークスです。この番組は様々な観点からウェルネスについてお話しする番組です。モデル、ピラティストレーナー、美容薬膳科の熊澤恵理子と
ヨガインストラクターのナッティが2人でお届けしていきます。今回もゲストの方に来ていただきました。着物スタイリスト、着物ライフコンサルタントの小林久美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は久美さんに来ていただきました。
はい、
久美さんは私が着物の撮影でご一緒させていただいたご縁で今回は来ていただいたんですけれども、はい、でその撮影中にですね、久美さんがお話しされていたことがすごくウェルネスにつながっているなって思ったんですね。
はいはい、
でそれがどこから来るのかなって思った時に、やっぱり着物っていうものを扱っていらっしゃる、はい、で和の心をすごく持っている方だなっていうのを私は感じて、はい、でなんかそれとウェルネスの考え、はい、ウェルビーングの考えがすごくリンクしているなと思って、いろいろお話ししていただきたいなと思って、はい、今日はお招きさせていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速久美さんのプロフィールをお伺いしたいんですけれども、
はい、
はい、お話ししていただいてよろしいでしょうか。
はい、私が着物を着始めた、七五三とかでは、ね、着ていたんですけれども、6歳の、時からお琴、邦楽を習い始めて、その発表会では着物を着て演奏するということがあって、はい、そこから割とコンスタントに、はい、毎年数回着始めたという感じですね。はい、それで、10代まで、それから10年間、はい、琴をやって、で10代になって絵画のゴッホの展覧会が日本であったんですけど、
はい、
その展覧会を見に行った時にすごくゴッホの絵にこう感動して、なんかなんてすごいんだアートは、こんなにこう色で自由にこう自分を表現できるものがあるんだっていう世界を知って、
はい、
でそこで邦楽の世界から絵画の方に転換して、はい、で高校時代にそういった予備校に通って、で一浪してから美大に入って、で油絵科ですね、油絵 の勉強を、4年間、はい、して、で、大学に入った後なんか周りの方たちがすごいなんかご自分の世界観のなんか完成してらっしゃるすごい方たちばっかりで、実は結構挫折をしたんですね。大学に入って、なんか私はこんなところのすごいところに いていいのだろうかっていう、でそこからまた模索が始まって、もしかしたらまた違う道が自分に向いてるんじゃないかなって、でそこでいろいろ模索しながら、でまた茶道部っていうサークルに入ることによって、また着物を着る機会が増えていったんですね。
はい
はい、でそこから日本の文化とかに興味を持ち始めて、ああなんか素敵だな、油絵科ではあったんですけど、日本画の絵の具で作品を描いたこともあったり、少しずつこう興味が湧き始めて、で卒業してからは半年か1年ぐらい舞台美術の方に興味があったので、そちらの方をちょっと関わって、でそこからじゃあきちんと何か給料をちゃんといただいて生計が立つけれども、何かそこで自分の好きなものを仕事としていきたいなと思った時に、なんか着物の仕事っていいなっていうのがきっかけで、そこから着物の世界に入ったっていう感じですね。で最初はそのお店の販売、
はい、
お客さんの接客をしていくうちに色を使ってコーディネートをするっていうことがすごく楽しくて、でそれをこうお客さんになんか個性とかそういうものをこう 踏まえてコーディネートをして、それをお客さんがすごい喜んでくださった時の喜びっていうのが私にとってはすごく大きくて、うん、あとはそこから始まって、着付けだったり着付け教室で講師として活動したり、はい、あとは商品を作るっていうことも好きだったので、一緒にこうメーカーさんと商品を作ったりとか、いろんなこの側面から着物っていうものに関わらせていただいて、今があるかなという感じですね。
なかなか着物の世界に、この今スタンダードに着物を着ている時代じゃない時に入るっていうのがどういうルートだったのかなっていうのがすごく気になっていたんですけど、
親からは昔から好きなことをしなさいってずっと言われてきたので、なんか好きなことをずっと追い求めていったら、なんかそこにたどり着いたみたいな。で、美大でこう作品を作るっていうところで、作品を作るとこう自分とのなんていうか、やり取りというか、作品を作り上げることって自己完結というか、でその作品を、どっかに飾って人が 見てくれてっていうこともすごく素敵なことだと思うんですけど、もう少しこうなんか実用も取り入れた何か、なんか人ともちょっと距離が近くて、でなんか絵画的なそういう色合わせの要素だったりもある仕事ってなると、なんか着物がこう自分にはしっくりきたっていうか。
なるほど。久美さんにスタイリングしていただいてめちゃくちゃ素敵で、
もう
色の組み合わせとかがねめちゃくちゃ綺麗なの。そうで、今日も着物を着ていらっしゃるんですけど、今日は紐と帯の色がまた素敵ですね。着物とのコントラストと、
きっと、聞いてる方は見えないので
、どんな気がないですけど、ちょっとよかったら、
少し、まずお着物は墨流しという、お着物で、白地に墨の薄いグレーのマーブル状の柄が入っていて、で帯は、博多帯という言われるものですね。で柄は献上柄っていう伝統的な、柄になります。で帯の色はベースが、ちょっとブルーに少し紫が、
ちょっとラベンダーの淡い色みたいな。
そんなブルーと紫の間ぐらいのお色で、そこにこう黒とかグレーが、で入っていて、で帯締めは帯を締める、紐、帯締めは淡い白と緑の間ぐらいかな、淡いグリーンですね。ペパーミントみたいな。ペパーミントグリーンみたいな感じですね。で帯揚げといって、着物と帯の間に入っている、ものは、薄いレモンイエローとグレーのぼかしという感じで、全体的にこうちょっとトーンが高めの、パステル調というか、季節も今ねちょっと暖かくなってきたので、軽やかな色合いでと思って、で今日はテーマが、テーマというかノベルビーングってことだったので、ちょっとなんかそういうなんか流れも意識しながら、なんかウェルビーングって感じかな、みたいな
循環というイメージしてフローしている状態が着物にも取り入れていただいて、今ちらっと久美さんが話していただいたウェルネスと着物の関係性みたいなところなんですけど、
そう
ですね、久美さんが思うウェルビーイングウェルネスとの関係を、
そうですね、なんか私にとってのウェルビーイングっていうと、なんかこういい流れに乗るみたいな、その乗っている状態っていう感覚、でそれはこう、主に、気持ちメンタルの部分が大きいんじゃないかなと思っていて、で着物って本当に着ると楽しいんですよね、無条件に、じゃあその楽しさって何なのかなって思った時に、私は特に色が好きなの、色彩が好きなので、そのコーディネート、色と色と組み合わせることによってなんかこう現れるなんか世界とか、色の響き合いとか、柄ももちろんあるんですけれども、とにかくその色合わせの妙というんですかね、そういうものがすごく楽しくて、で自分が好きなものって 本当にこう本能的なものじゃないですか。
はい、
うん、なんかなんか本来の自分でいることってウェルビーイングなんじゃないかなと思って、なんかそれで好きな色を組み合わせてそれを身につけるっていう行為って、うん、まさしくウェルビーイング。着てる間中すごくハッピーな気持ちになるし、でまたそれを着て人様と会って、でまたそのなんかコーディネートが会話のきっかけになったりとか、相手の方も喜んでくださったりとかすると、なんか自分もハッピーだし、なんか周りの方もハッピーになるのかなっていう、なんかそういうこう力みのない、なんかリラックスした状態っていう、なんかそんなイメージがありますね。で特にその色って私は心のサプリだと思っていて、
はい、
色ってなんか人ってこう毎日生活していると、なんか今日心地よく感じる色って毎日こう変わっていくじゃないですか。
はい、違います。
でなんかた食事でもこうお野菜を買う時でも、あ今日はこれを食べたい、トマトを食べたいとか、でも今日はなんか違うものを食べたいとか、
はい、
で心の状態も体の状態も、まあ、こう波があると思うんですけど、だから食べ物ってやっぱり本能的に自分に必要な栄養素とかをなんとなく、無意識だけど選んでる気がするんですよね。でそこにも色って関わっていて、あなんかこの真っ赤な色のトマトなんかすごく美味しそうだな、なんかジューシーそうで、食べたいっていう、なんかそう色も同じで、なんか無意識に今自分がなんか必要としている色を本能的に人は分かってるんじゃないかなって思うんですよ。だからそうそうそう、なんかその日に感じ着たいと思う色を身につけることが一番自分をこうハッピーにしてくれることかなって。
さっき久美さんの口から出てきた色の響き合いとか色の妙っていう言葉がすごく素敵だなと思って、
なんかまた洋服にはないというかね、違ったこう、ね、楽しい、色の組み合わせの楽しさが、
本当に着物の色の組み合わせって洋服と全然また違うのかなって思ったりするんですけど、その辺ってどうですか？
そうですね、結構耳にするのが洋服では着ない色だけど着物ではよく着るんですとか、またそのなんだろうな、形が、ね、こう変わることで、なんだろう、選ぶ基準というかものも変わるのかな、なんか不思議だなと思いますね、そういうことって。
着物をたまに着せていただく機会があるんですけど、はい、その時にやっぱり色のコントラストが、やっぱり洋服と全然違うコントラストだったりとか、あとは柄かける柄かける柄って柄が3つ組み合わさったりすることあるじゃないですか。で洋服ではなかなか結構3つ組み合わせるのは勇気いるなとか、あんまりそこまでうまくマッチさせられないなっていうのがあるんですけど、まあ、着せていただいて素敵なものを選んでいただいてるっていうのが、まあ、前提にあるんですけど、柄かけ柄かけ柄がかっこよくとか素敵に決まる、で色合わせも反対色とか全然違う色がいっぱい何色も入っても美しく決まるっていうのが本当に着物の素晴らしいところだなって思うんです、
ね。なんか着物っていい服だけどちょっとまた特別な、なんかものというか絵画的な要素もすごく含まれているいい服だなと思うんですよね。
確かに
着物って着ていると、ね、立体だけど脱ぐとこうペタッと平面なんですよね、
はい、
でなんかこう全体に絵が描いてあるみたいな感じで、なんかそれをこう日常よりちょっと非日常を感じさせてくれるものでもあるかなって、あとやっぱり気分をこう高揚させてくれるというか、
着物って平面っていうお話が今あったと思うんですけど、その着物は洋服と違っていろんな人に合いやすいのかなって思うんですね。
基本的にこう体を包むという風にして、包んで紐を結んで着ていくっていう衣服なので、またこう洋服みたいにこう、ね、縫ってあってそこに腕を通すっていうのはまたちょっと違いますよね。多少その体型が変化しても、 ユーザーが聞くところもいいなと思います
。すごいサスティナブルだなっていうのも思うんですよ。そうですね、
はい、
うん、
それこそあの私はあの祖母の、着物を着たりもしてましたし、あのすごく、まあ 絹いろんな素材がありますけど、絹が一番多いのかなと思うんですけど、あのとても丈夫な素材でもあるし、あとは通気性とか保温性にも優れているので、はい、そので天然繊維なので体にとってもすごく優しいです。
親から子へとか、おばあちゃんのやつを着るっていうのがお着物だと結構あるのかなって思うんですけど、はい、うん、なんかその辺って あんまり物を逆に増やさなくてもいいのかなっていう
風
に
思ったり、はい、なんか昔の方なんかはそれこそあのなんていうの、着物で着古してもう結構ボロボロになったものを、まあ、最後はこう雑巾にしたりとか、最後までこう大事に使い切るっていう、はい、こともしてきたと聞きます。
でも今って結構お着物ってね、私たち普段もう着る機会ほぼ、私なんて成人式ぐらいしか
なかなかないよね。
ね、ピンキリだと思うんですけど、今のお着物の価格ってどれぐらいからこう、
そうですね、着物が本当にピンキリっていう、あの言葉が合うと思うんですね。あのいわゆるこう、呉服屋さんといって、反物といって、あの着物の生地の状態からご自分のサイズで、あつらえるという、ところで、買われる場合は、まあ、それこそ本当に数万円のものから、まあ、20万円30万円、はい、高価なものですとも何百万円というものもあります、はい、うん、あとはその、リサイクルリユースの着物屋さんっていうのもあって、はい、最近はとっても多いんですけれども、はいはい、まあ何回か着られたものだったり、あとは新古品といって、はい、仕立てたけれども、未使用のものっていうようなものが割と数万円で手に入る、はい、店があるので、そういったところで買われると洋服とそんなに大差ないお値段のものも多いですね。で逆に着物はすごく長く何十年、はい、先まで着れるので、逆にエコというかね、サスティナビリティっていう感じですよね。
そうですね、はい、最初の第一歩にね、良さそう、そういうところにね、
まあ、なんかハードルが高い方は例えば浴衣から始められるとか、ね、そういう入り口もありますね。そうです
、あと着るのが難しそうっていうのがまずね、
そうですね、
どれ何分ぐらい、久美さんはもうね、はい、慣れてらっしゃると思うんですけど、どれぐらい時間かかるんですか？そうです、
私はまあ15分から20分ぐらいで、はい、
時間かかる方だとどれぐらいかかるんですか？
どうなんだろう、こう
始めたてみたいな、
そうですね、その方だと、まあ、そうだな、1時間ぐらいかかりましたっていう方もいらっしゃれば、30分ぐらいでしたっていう方もいろいろですね、ただやっぱりなんか着ることのなんか喜びっていうか、そのなんか着るのって本当にね、時間もねかかるし、ね、お手入れもとかあるんですけど、でも着た時のなんか喜びっていうか、なんかこう多幸感とか、なんかそういう感覚をね、本当にぜひ味わっていただきたいなと思いますよね。小松さんは今、はい、お着付け教室に通われてらっしゃるとちらりと伺ってましたけど、
はい、ですか、最近ちょっとずつ着物の着付けを習っているんですけど、全然まだもう何も着れないです帯までもまだたどり着いてないぐらい超初歩的なとこなんで、はい、まだまだなんですけど、はい、
どうでしたか、なんかこう着物に袖を通してなんか感覚
で、はい、 もう着物に袖を通す瞬間にもう気持ちがワクワクしたり、まさしく多幸感はすごく味わいますね。でも綺麗にこう着れた時とか着付けていただいた時とか、もうそういうね、普段とはやっぱり違うものを身にまとえるっていうのはすごく幸せな気分になりますし、やっぱり着物独特の世界観をまとう気持ちになれるんですよね。なので着た瞬間にやっぱり背筋も伸びるし、所作一つ一つが美しく、指先まで神経を使うとか、あとはまあ手のさばきを丁寧にしてみようかなとか、もうそういうマインドチェンジは起こります。
日常がちょっとこう違った感覚になるというか、ね、なんか
華やぎますね。
そうですよね。
はい、
なんか毎日の何気ないこう生活をこう一つ一つなんていうか大事になんかしていこうっていう気持ちにもなったりしますよね。はい、
実際久美さんは着物よくお召しになると思うんですけど、はい、やっぱりそのなんだろうな、さっきちらっと言ったけど、着物を身にまとった時に、はい、こう背筋がこうピンとなるとか、 あとは世界観まとうみたいな感覚ってありますか？
あ、そうですね、ありますね。これはなんか文化学院大学の佐藤真理子さんという教授がそういったことを衣服の快適性と機能性について研究していらっしゃって、はい、でその方がおっしゃるには、帯が帯ってこう、腰に巻きますよね、そういう帯とか、あとこう、胸の下に、胸紐って紐をね縛ったりする、締めたりすることが体幹をね固定する、で筋肉の動きもサポートして、それで背筋がすっきりピシッとなるっていうことも実証されてるというか、すごい感覚として私たちが感じてることが、本当にそうだったんだなっていうのが分かって、すごく私も腑に落ちましたね。あとは履物ってこう鼻緒っていうものがあって、親指と人差し指でつまみますよね、でそういうのもすごく脳刺激になるみたいで、あとはその足裏のツボっていうのも刺激されるので、とても血液の循環が良くなるそうなんですよね。
足裏の感覚ってスニーカーとか靴を履いてる時よりも、下駄とか草履とかを履いた時の方が繊細に感じます
よね。そうですよね。なんかこういろんなこう体全体が着物を着ると、なんか刺激を受けるというか、よりこう自分のなんか感覚に敏感になるということはあるかなという気はしますね。あとはなんか私は無意識にしていたんですけれども、この間お着物のスペシャリストの方とお話ししてて、でその方がおっしゃるには、こう、腰紐っていう紐をね締めるったり、胸紐って胸の下の紐を締めたりするときに、この小指、薬指、中指、親指の方よりもこっちの小指側の方に力を入れて締めた方がしっかり締まるんだよねっておっしゃって、確かになんか紐を締めるときって親指側よりも小指側に力を入れてるなって私は思ったんですよ。それはたまたまこの間テレビを見ていたら、NHK の朝の情報番組で合気道の先生が出てらして、でその方がおっしゃるには、その小指側に力を入れて、例えばなんか重いバッグを持ったりとか、なんか動作をする時でも、小指側に力を入れることで、その小さな力で大きな力効果を生むんだっていうことをおっしゃって、力がなんか伝わりやすいらしいんですよね、小指側って。だからそれもすごくなんか、なるほどって なんか腑に落ちたんですよね。
理にかなってますね。
あとは帯を結ぶ動作っていうのも、 日常生活で腕を背中側に回すってことって
あんまり少ないですね。
で、帯を結ぶとどうしても腕を後ろに回してやる、はい、形を作るんですけど、まあ、それもなんかこの肩甲骨だったり、なんか血流を良くしているんじゃないかななんて、はい、思うんですよね。
確かに肩甲骨をこう手を後ろに回して肩甲骨をこう動かす動きって日常生活でないですもんね。
着物を着るんだけど、いい服を着てるんだけれども、ちょっとこう半分ストレッチみたいな、
そうです
ね、なんかそういう感覚、
そうですね、
全身のなんか感覚が敏感になっていく、
しかもキュッて締めてるからやっぱね、内臓もこう落ちにくくなりそうですよね。
そうかもしれないですね。
なんか普段ね、ゆるっと洋服だとね、ゆるっとしちゃうからね、だんだんこう、お腹の下側がぽっこりになってきちゃったりっていうのはね、あったりすると思うんですけど、
イカスになっていっちゃった、
キュッと締めるとね、
そうですね、
そう、ただなんかこう結構数時間経ったら苦しくなってきそうっていうのあるんですけど、
多分ご自分が着付けを自分できるようになると、楽に着付けられるようになりますね。
そうなんですね。
はい、着付け師さんだとどうしても長時間着た時に着崩れないようにっていう配慮があって、それで割としっかりめに、着付けをされることもあるんですけど、ご自分で着てたら着崩れても、ね、慣れてきたら自分で直せばいいかなっていうのがあるので、割とその要所要所はしっかり留めていれば、割と緩くて大丈夫なところっていうのもありますね。
じゃああれです、何時間ぐらいこう普段こう着られてるんですか、全然苦しくなったりとか、
しないですか、はい、もうそれこそ朝から夜まで着る時もありますし、
それ慣れもあるのかな、どうなの、慣れとかね、
慣れですよね、一番はね。でやっぱり着慣れていくごとに、どんどん自分のこの心地いい着付け、紐のなんか結び具合とかが、だんだん馴染んでくるというか、そこがまた面白いところです
ね。着物っていつ頃まで日本ではポピュラーに着られてたんですか？
そうですね、結構そのグラデーションはあると思うんですけど、明治とか昭和の中ぐらいから少しずつ洋服がこう増えてきたのかな。
今だとやっぱりそれこそ道っていう、道がつく華道とか茶道とか、そういうシーンでしかあんまり、着る機会ってないのかなっていうイメージなんですけど、
ぜひ
普段着ね、日常に
楽しんでいただきたいですね。だからやっぱり着付けができるようになってくると、着るハードル、気持ちのハードルが下がると思うので、そうするとちょっとじゃあご近所まで出かけてみようかなとか、なんか着崩れが怖いからちょっと遠出は怖いかなとか思うようでしたら、ちょっと近所までとか、でそれをなんかちょっとずつなんか範囲を広げていかれて、じゃあお友達とご飯食べる時に着ていこうとか、なんかそんな感じでちょっとずつね、なんか
想像しただけでワクワクします。着物を着て出かけるっていう、
そうですね。あとちょっと色に関して、色って視覚で感じてますよね、目をつむると見えないですよね、でも実は肌にも私たち色を感じるセンサーがあるようなんですよ。そうなんです、なので目を閉じても体は色を感じているっていうことなんですよね。
どうやってる感じてる。
そうですよね、色ってその大きく言うと電磁波というか太陽からとか電球からとか光の元から、私たちの目に入って、でそこで脳が色というふうに認識をしている
。温かさとか、そういう感覚ですか？
周波数みたいな、
波長がある。
波長、そうなんです。よく紫外線とか赤外線っていいじゃないですか。 か、うん、で、その間に色の周波数があるんですよね。なんか赤外線も紫外線も見えないけど存在してるじゃないですか、
はい、
で夏って日焼けしますよ、はい、それって紫外線じゃないですか、
はい、
でそれは見えない、目に見えない、はい、でもその間の周波数は色に見えてるというか、はい、私たち脳で感知できる部分なんですよね、
はい、
うん、で、色によっても例えば、赤を見ると見たり感じると、人間って体感温度がちょっと上がったりする。
確かに、なんか寝る時にいる自分の部屋を赤に、
う
ん、真っ赤にしたりすると興奮状態になって、なかなか気持ちが静まらないとか、逆に青の部屋にすると静まっていくとかって聞きますもんね。
そうですね。なんか赤っていうのはアドレナリンを刺激するみたいで、その食欲中枢が刺激されるから、うん、例えば居酒屋の赤ちょうちんとか、例えばファーストフードのなんかパッケージとかも結構暖色系赤多いですよね、
はい、
なんかそれは無意識になんかそういう風に赤ちょうちん見るとちょっと入りたくなったりしますね。そうそうそう、だからなんか色の効果っていうのかな、
うんうん、
実際に皮膚を通してなんか内臓にもなんか影響を与えるみたいな話も聞いたし、だからなんていうのかな、思った以上に私たちの体にもメンタルが、ね、フィジカルにも影響を与えているのが色なんだなって思ったんですね。だからなんかそういう色を効果をなんかうまく活用すると、うん、なんかよりこう自分も心地いい時間を過ごせたり、うん、それがまあウェルビーイングになったりの状態になったりとかであると思うんですよね。だからピンクってこう優しい色とかすごくハッピーカラーじゃないですか、はい、なんかアメリカ そのテキサスの刑務所ですごく再犯率が高い刑務所があってでその再犯率をいかに抑えるためにどうしようかって研究したらしくて、うん、でそこで刑務所中ピンクにしたらしいんです。食費とかタオルとか
ファンシーだ。
でそうしたらなんか再犯率がなんか下がったらしいですね。だからやっぱりこうなんかこう心に与える影響もすごく大きいし、なんか自分が考えてた以上に色って人間にとって大切なものなんだなっていう。
今日頑張るぞみたいな日は赤い履物が、
そうですね。
気合い入れるとき赤パンツ履く
み
たいな。
ありますよね。で色をこう上手に、活用するってとても面白いなと思いますよね。
久美さんが着物ライフコンサルタントをされているっていう肩書きにもあったんですけれども、
はい
はい、どういうことをされてるんですか？
はい、まず、これまで、私がスタイリングを、してきてコーディネートについてのお悩みっていうのをすごくよく耳にしてたんですね、
はい、
なんか色合わせがうまくできないとかいろんなお悩みを聞いていて、でもっとこう皆さんに着物を楽しんでほしいっていうことと、もっとその色を自由に使えたらもっと楽しくなるのになって思って、
はい、
なので今までこれまでの、自分のスタイリングを全部こう洗い出して、そうした時に、ある法則性というのがあったんですね。
ほう、
色合わせの法則性、
はい
はい、でそれをメソッド化して、コーディネート講座というもので、皆さんにお伝えをしたり
お、
っていうのも一つですし、はい、あとは顔タイプ診断というものが、あるんですけれども、それは洋服の方から発生したものなんですが、その人の顔を、まず8つのタイプに、カテゴリー分けをして、でそれぞれの顔タイプに似合う色とか柄テイストをお伝えするという協会があるんですけれども、それの着物版もあるんですね。でそこで、私は1級を取って、
はい、
そこで、その、お客さんがいらしたら、その方の、顔 顔タイプを、うん、まあ、分類分けして、で似合う柄とかテイストをあのお伝えするっていう、そういうあの、まあ、パーソナル着物診断というものもやってますね。はい、あの自分に似合う色とか柄って自分じゃなかなか分かりづらいじゃないですか、
うんうんうん、特に着物になると組み合わせが全く分からないです。
着物だけでも柄もあって色もあって格もあってっていう、 でそれを組み合わせるってすごく難しいから
、難しい、もう格なんてもう全く無知な人にとってはもう、うん、もう意味不明ですし、全然もう無知すぎて分かんないですし、あとなんかアイテムがいっぱいあるじゃないですか、着物って帯締め、帯ひも、帯揚げでいっぱいこうプラスでこうあるので、それもコーディネートしていくってなったら全然分からないです。
なんか色、何色が相性がいいのかとか、なかなかもうね難しい世界だと思うんですけど、それをある程度あの理論化して、うん、あのまあ、講座ではお伝えしているっていう感じですね。
それは色に対しての探求心が深まりますね。
そうですね、あのやっぱり自由に色を選べるようになりましたっておっしゃってくださいますし、あとはその顔タイプから似合うテイストを抽出してお伝えするっていうのも、今持っている着物で自分に似合うコーディネートに変えていくっていう、
それ嬉しい、
お伝えしてます。まあ、ゼロからあのこれがないとダメですとか、そういうことではなくて、はい、似合いづらいものもどうやったらその方に似合わせる方あのコーディネートにするかというとか、うん、はい、そういったことを、ね、やっていますね。やっぱりなんか私自身も着物によって本当になんかハッピーになれたと思うので、やっぱりその感覚を一人でもたくさんの方々にお伝えできたらいいかなって、うん、あの着物で自分らしさを自由に表現するって本当に楽しいことなので、うんうん、はい、
では久美さんにとってのウェルネスとは、
はい、私にとってのウェルネスは、はい、私にとってその着物のコーディネートをするってことは、うん、色をを通してなんか自分と会話してるみたいな、うん、自分と会話してるっていう、
そっか、色を通したり着物を着付けたり自分が着ることによって自己対話をしている状態ですか、
うんうん、自己対話が着物を通してすごく深まる、あとより自分の感覚に敏感になれるというか、やっぱりこう日常生活を送ってるとなんか本当は自分はこうしたいけど、あ、でもこの雰囲気だとこっちにしておいた方がいいかなっていうこともあると思うんですけど、うん、あのそういう自分の本音とかってすごく小さい声だと思うんですよね、うんうん、だからだけどそのウェルビーイングっていうのは自分のその小さい声を自分が聞いてあげて、うん、でそれをこうなるべくアウトプットして具現化してあげることなのかなと思っていて、うん、でその着物で色を合わせたりコーディネートをすることって自分の好きっていう声を聞いてそれをアウトプットすることとイコールだと思うんですよね、
はい、
うん、なんかその自分色を通して自分との自己対話を深めていくことが自分自身も幸せにもすることだし、ウェルビーイングの流れにもなんかそうすると自然に乗っていくのかな、
素敵ね、
素敵、
まさに久美さんから凛としてるとかたおやか静やかとかっていうあのなんかちょっと禅にもつながるようなマインドフルネスな感覚をちょっとすごくいい世界観を今日は感じさせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。